では本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の説教の聖書の箇所はヨハネの福音書5章の31節から47節、ヨハネの福音書5章31節から47節。新改訳第3版をお使いの方は新約聖書の182ページ、第2版をお使いの方は166ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書5章31節から47節。もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。私について証言する方は他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることは私が知っています。あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。と言っても、私は人の証言を受けるのではありません。私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのです。しかし、私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わしたことを証言しているのです。また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。私は人からの栄誉は受けません。ただ、私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方は、どうして信じることができますか。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかし、あなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。本日はこの箇所から、聖書は何を言っているのと題して、近藤牧師が説教します。
バプテスマに際して、この教会では、バプテスマを受けたいと、どなたかが申し出た場合、まず、私が牧師として、その信仰の告白が確かなものであるかを、確認をします。さらには、役員会が、その信仰の告白を確認をします。そして、先週の礼拝の後に臨時礼会という形で開かれましたけれども、その臨時礼会において教会員たちがその証を聞き、その信仰の告白を確かめます。そして、今日のようにバプテスマ当日にも、またその証が本人からなされて、そして 礼拝に集った者全員でその証を聞き、確かなものとして、そしてその信仰の告白が確かなものとしてバプテスマを受けることになります。まあ何度も何度もですね、こう教会によってもちろんその手順は違うと思うんですけれども、まあここまでですね、こう何段階にも分けてその信仰の告白を確かめていくこの教会のあり方、まあそのあり方についてですね、私も牧師同士の中でこういう形というと驚かれることがあります。そんなに何段階も。まあ確かにですね、当人にとっては毎回毎回ですね、緊張しながらその場に出るということで大変なことかもしれません。でも教会にとってはそれは喜びを重ねることではないかと思うんです。神様に対する信仰が証しされるその都度その都度、それを証しする本人だけではなくて聞く者たちが、まあ、牧師である私が、役員たちが、そして教会員が、そして礼拝者が共にその証を共有し、その告白を喜ぶだけではなくて、その証を聞く者たち一人一人が、自分自身の信仰についても問われ、また私がなぜこのイエスをキリストと告白しているのか、そのことを考えさせられる機会ともなるからです。ある意味ですね、バプテスマというのはその場に居合わせる者たちが皆自分の信仰についても改めて問われるとき、信仰の告白を新たにするときでもあります。あるいはクリスチャンではない方で毎週この礼拝に集う方、この礼拝に集う方々にとっても、人が信仰を持って生きるというのは一体どういうことなのか、そのことを具体的な証を通して知ることができる機会でもあります。さあそんなバプテスマに先立つメッセージの時間ですけれども、今日もふさわしい箇所が与えられたと考えております。ヨハネの福音書の5章の31節から47節までの箇所、まあ、クリスチャンが信じるという時にそれが一体何を意味しているのか、まあ、具体的にもう簡潔にですね、答えを言ってしまうとするならば、クリスチャンが信じるという時、それは唯一の誠の神が使わしてくださったイエス、この人物こそがキリスト救い主であると信じるということです。じゃあどうしたら信じることができるのか。まあ、口ではですね、誰でもそういうふうに言うことができるわけですけれども、それを心の底からどうしたら信じることができるのか。結論から言うならば、御霊が、聖霊なる神様が、私たち、一人一人の心に働きかけてくださるのでなければ、誰も信仰を持つことはできません。でも、御霊が働いてくださるならば、私たちは信仰に導かれるんです。では、御霊はどのように働いてくださるのか。今日の箇所で、キリストの言葉の中で何度も繰り返されている一つの言葉があることに、皆さんお気づきだと思います。先ほど、荒木さんが読んでくださいましたけれども、イエス様は今日の箇所で何度も一つの言葉を繰り返しています。それは証言という言葉です。証言、あるいは証拠とも訳すことができる言葉です。証言、証拠。まあ、証言というのは、例えば裁判などで被告と原告に分かれて、その裁判が争われる場合に、それぞれの主張があります。被告がする主張、原告がする主張があります。弁護人がする主張があります。それぞれの主張を裏付けるために、確かなものとするために、真実を求めるために呼び出されて、そして呼び出された人によって語られるのが、 この証言というものです。我が家では、この証言の大切さというものを実感させられることがしばしばあります。兄弟が三人というのは、非常にいいことだなと思うんですね。なぜならば、二人の間で喧嘩が勃発したときに、親もその場に居合わせなかった場合に、三人目の証言が重要な意味を持つからです。例えば、我が家の長男と長女が喧嘩をします。喧嘩がですね、こう勃発して、そして親である私たちが気づいて、どういうことかと、こう二人にですね、こう、申し開きをさせるんですね。すると、一人がですね、誰々の方が先に叩いてきた。誰々がこんなことを言った。そんなことを口々に言い合うわけです。でもですね、親が聞いていてもどっちが正しいのかわからない。どっちが最初なのかがわからない。発端は何かがわからないということもしばしばです。その時に、三人目の存在ですね。一番下のレオに聞いてみるんです。何が起こったのか。そうすると、3歳児のレオはですね、まだですね、どちらの味方をするとかそういうことはあまり考えませんので、非常に正直にですね、王子が叩いたとかですね、あるいはですね、ミッパがこう言ったというふうに証言をしてくれるわけです。私や妻は、その証言をもとにして、その後の裁判を続けていくわけです。ですね。互いの主張が食い違っている場合に、非常にこの証言というものが大切になってきます。このヨハネの福音書の5章の状況というのはまさに裁判のような場面です。ある解釈者は、5章の前半で38年間の病気の人が癒されたことを発端として、神殿の中でイエス様とこのユダヤ人の指導者たち、ユダヤ人たちとの間のこのやりとり、口論が続いている、そんな場面のように思えますけれども、ある解釈者たちは、これはもうすでに裁判の席に突入している、そんな場面ではないかとも言うんです。ユダヤの最高議会、議会に呼び寄せられたイエス様が、集まった70人以上のその議員たちを前にして語っているのがこの場面ではないかというわけです。このヨハネの福音書を記したヨハネはかなりですね、こう正確にと言いますか、かなりたっぷりとこの分量をかけてイエス様の言葉をここに記録しています。ある意味これはイエス様の申し開きとも言える、そのような場面です。まさに裁判のような場面。ユダヤ人の権力者たち、指導者たちは、イエス様の罪を明らかにしようとして責め立てました。さらには、死刑にまでしてしまおうと目論んでいる。そのような場面において、イエス様は、なぜ自分がキリストであるのか、救い主ということができるのか、その証拠となる証言が4種類あると、そのように答えているのが今日の場面なんです。今日はそのキリストが語る証言、イエス様が語られた証言というものを順番に確認していくことにしたいと思います。まず一つ目は自己証言というものです。自己証言というもの。31節、今日の最初の箇所ですけれども、31節をもう一度ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の5章の31節。はい。もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。いきなりですね、こう否定的な、そんな言葉なんですけれども、でも裏を返せば、イエス様ははっきりとご自分がキリストであると、救い主であることを公言されたということなんです。そのことにですね、このユダヤ人たちも噛みついているわけですけれども、この場面で問題とされていたのは、 イエス様がご自分を父なる神と等しくした、つまりは神を自分の父と呼んだ。自分も神であるとそのように宣言をされている。安息日を作られたのが父なる神であるとするならば、自分もその安息日に縛られるものではない。つまり、自分は神と等しいものだ。と、そのようにイエス様は、ご自分のことを証言されたわけです。まあ、このことにユダヤ人たちは噛みついて怒りを燃やしているわけですけれども、でもイエス様はまずは、ご自分で、ご自分こそが救い主であると、神から使わされた救い主であると証言されました。まあ、どうでしょうか。もし皆さんの周りに突然、自分こそが救世主だと、神だという人物が現れたとするならば、例えばですね、皆さんのご主人が突然自分こそ、あ、自分こそ救い主だったと言い始めたら、どんな反応するでしょうね。びっくりしますよね。びっくりするというか、怖いですよね。ね。まずふざけていると冗談だろうと思うと思うんです。冗談でしょうって。でも、それが冗談でなく真剣に言ってると分かったらば、次は言うと思うんですね。あなた、私と一緒に病院に行きましょう。でもですね、歴史を振り返りますと、またこの現代、今のこの社会、現代のこの世界を見ますと、しばしばそういう人は現れます。自分こそが救い主だ。まあ、聖書の中でもそのことは予言されています。やがて終末の時代には、二世キリストと呼ばれる人たちが、存在が次々と現れる。二世キリスト、二世救い主。イエス様は約束をされました。あの十字架の後、イエス様は天に昇られました。しかし与えてくださった約束は、私は再び戻ってくる。イエス様の再臨、再び来られる。このことを約束されましたけれども、イエス様ご自身が予言をされたように、これまで世界中で自分こそが再臨したキリストだと、そのように公言をする人々が現れてきました。偽キリストとしてなる人たちは、そのことから新興宗教を始めます。宗教を始めます。しかも、キリスト教の土台としながらの異端の宗教を始める存在もたくさんいます。彼らは自分こそが再臨したキリストだと、そのように主張をするんです。イエス様の時代にも、時々同じような存在が現れたようです。まあ、イエス様の時代には、再臨というよりも、旧約聖書で予言されていた救い主、王となる存在は自分だと主張する、そんな人々が時に現れたというんです。聖書の中にも何人かそんな人物に関する言及が記録されていますけれども、ある人物は非常な強いリーダーシップを発揮して人々の注目を集めて、そしてローマ帝国に対する反乱を企てて、そしてローマ帝国に戦いを挑み、そして粉砕玉砕していきました。まあ、そのような人物が時に現れるので、まあ、この場面においてもユダヤ人のこの指導者たちの拒否反応というものも理解できるように思うんです。まあ、私たちはですね、一つの視点からなぜ彼らはイエス様がここにいるのに信じることができないのかとすぐに考えるんですけれども、彼らが疑いを持ってイエス様の言葉をまず信じようとはしないというその理由もわかるような気がするんです。なぜならば、同じような存在がそれまでも現れていたから。しかし現れたそれらの一人一人は、結局は自分自身の言葉を証明することもできずに、 すでに命を落として排除されていたわけです。ユダヤ人たちはこのように考えたはずです。また人々を惑わそうとする変な奴が現れた。でも一つ、彼らがもしイエス様が語る一つ一つの言葉をしっかりと聞こうとしたならば、その言葉には偽りがなく、語る言葉と行いとの間にも全く矛盾がないことに気がついたはずです。弟子のペテロは、ペテロの手紙第1の2章の22節で、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。他のペテン師や嘘つきや人々を惑わす偽りの存在、指導者とは違い、イエスの口には何の偽りも見出されなかった。イエス様ご自身の証言をペテロははっきりと確かなものであると断言をしているんです。ペテン師なのか嘘つきなのか、嘘というものはやがてそのメッキが剥がれていきます。嘘をつけば、やがてその嘘は矛盾を生じ、人の信頼を失うことにつながり、そして、その人は忘れられていくものです。しかし、この2000年間の歴史は、イエス様の証言の真実がむしろ、明かしされ続けている歴史だとも言えます。イエス様はまずはご自身でご自分のことを証言されました。証拠とされました。さあ、そして次にイエス様が挙げた二つ目の証言とは、33節から35節までのところに記されています。それは、バプテスマのヨハネの証言。つまりは、他人による証言、他の人が自分のことをどう言っているか、ということをイエス様は一つ挙げられたんです。このバプテスマのヨハネ、は、ユダヤ人の指導者たちからも一目置かれている存在でした。35節で、イエス様はこのようにヨハネのことを証言されました。では35節をご一緒にお読みしましょう。では、ヨハネの福音書の5章の35節。はい。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間、その光の中で楽しむことを願ったのです。彼は燃えて輝く灯火であった。もう不安に満ちた人々の中に現れて、そして神様のメッセージを伝え続けた、このヨハネの存在は、多くの人々にとってまさに希望の光と映りました。輝く灯火のような存在でした。しかしイエス様はヨハネのことを灯火と表したのは、ヨハネ自身が自分自身はあくまでも自分の後から来られる方を指し示す存在に過ぎないと、そのように語ったからです。灯火が明るく輝くとき、その灯火自体が何か意味を持つというよりも、灯火に照らし出される、ものが人々の目に留まるようになる。まさにヨハネは灯火としてイエスという存在を照らし出しました。悔い改めを解き、人々の注目を集めたヨハネ。人々はこのヨハネこそが救い主ではないかと期待をかけました。しかしヨハネ自身は、イエス様が30歳にして公に姿を現された時にすぐに、この方こそが神に約束された救い主であると証言をしたんです。裁判の席で証人として選ばれるのは、信頼のおける存在だからです。我が家のですね、兄弟喧嘩の場合、もうしばらく経つとですね、こう、レオにもいろいろな計算が働くようになって、この場合、兄に加勢をするのがいいのか、それとも、姉に都合の良い証言をするのがいいのか、そんな計算をですね、すぐにするようになるんだろうな、と思っているんですけれども、でも、この場面、確かに、バプテスマのヨハネというのは人々から信頼をされていた人物。 その人物こそが、イエス様こそがキリストであると証言をした。そのことをあなた方も知っているはずだと、そのようにイエス様は語りかけたんです。でも同時に、それはあくまでも人の証言に過ぎない、ともイエス様は語られました。さあ、三つ目の証言です。イエス様がご自身がキリストであることを表す。そのために挙げられた三つ目の証言。それは、技による証言ということでした。技。36節もご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の5章の36節です。はい。しかし、私には、ヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとして、お与えになった技、すなわち、私が行っている技そのものが、私について父が私を使わしたことを証言しているのです。まあ、この技というのが一体何を表すのか。直前の出来事をまずは表していたはずです。38年もの間、病に伏せっていた人が即座に癒された。これを神の技と言わないで何というのか。他にもイエス様は次々と病の人たちを癒されました。盲人の方々の目を開かれました。時には死んだはずの人を生き返らせました。さらにはイエス様の生き方そのもの、口だけではない、言葉と行いとが一つに、完全に一つにされている、その生き方、あなたの敵を愛しなさいと教えられたイエス様は、自らの生き方を通して、敵を完全に愛される、どこまでも敵を愛される、その生き方を全うされました。その一つ一つこそが、父なる神様によって使わされたことの証言、証拠だと、そのようにイエス様は語られたんです。まあ考えようによってはですね、こんな不思議な技が次々と目の前で行われたならば、確かにそれは、この人物が特別な存在、神様から使わされた存在なんだ、ということを証言、証拠となる、最も大きなもの、大きな証拠とも考えられます。しかし、イエス様は、この技ということからさらに言葉を続けて、ご自分に対する四つ目の証言として、一つのことを最後に挙げられました。それが、父なる神の証言、つまりは、聖書の証言ということです。イエス様がご自分に対する最も大きな証言、証拠として最後に挙げられたのが、聖書が語っていることということでした。39節です。イエス様は、まあ、あなた方はまだ父なる神様の御声を直接聞いたこと、見姿を見たこともない。しかし、あなた方には、神様の言葉が与えられているではないかと、そのように語りかけます。39節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の5章の39節。はい。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。聖書こそが私について証言しているのです。しかし40節、それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。この時イエス様を取り囲んでいたのはまさに聖書の専門家たち、旧約聖書の学者たち、エキスパートたちです。彼らは幼い頃から旧約聖書を学び暗唱し続けています。さっきも私たちは先週の御言葉として一緒に読む時を持ちましたけれども、 まあ、子供たちはですね、一週間で暗唱をします。大人の方々も何度も言うことですけれども、ぜひですね、暗唱をしてみてください。脳細胞が死んでいるとか言わないでください。ですね。暗唱すること。でもユダヤ人たちは、まさに私たちはですね、なんで私たちが覚えられないのか。なぜ私たちが覚えられないのか。ある方がですね、そんなことを分析していましたけれども、私たちはあまりにも書かれたものに頼りすぎているとですね、言った方がいました。当たり前のようにこの聖書を手にすることができるから、だから覚えなくてもいい、覚える必要がないと思っている。でももしこの聖書を自由に手にすることができないならば、私たちはここに書かれている言葉を必死に覚えようとするはず。まあ、そんなことをですね、言った方がありましたけれども、まあ、当時は、それぞれ個人で手にすることができる聖書なんかはありませんですから、必死になって彼らは子供の時から、その言葉の一言一句を頭の中に叩き込み続けたんです。しかし、何が問題だったのか。彼らは幼い頃から旧約聖書を学び、暗唱し続けました。覚えて覚えて覚えて、研究して研究して研究して、必死に聖書と向き合っていました。それなのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしないと、イエス様は語られるんです。何が問題だったというのか。続く41節から43節までの箇所、ここが鋭くこのユダヤ人たちの問題を指摘するイエス様の言葉が記されています。私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。まあ、この神の愛と訳されている言葉、神に対する愛とも訳すことができます。あなた方のうちには神に対する愛がありません。あなた方は自分こそが信仰者だと、そのように神を礼拝し、御言葉を暗唱し、祈り、施しをし、献金をし、仕えていると主張している。でも、あなた方のうちには本当のところ、神に対する愛はないのだと。そのようにイエス様は痛烈な批判をされたんです。なぜか。あなた方には神の愛がないから、神に対する愛がないから私のことも受け入れないのだと、そのように語りました。その理由が44節に記されています。こう書いてあります。互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか。栄誉のところに米印がついていまして、下を見ますと、この栄誉というのはあるいは名誉や評判を求める、受ける。何をイエス様は語っているのか。それは、このユダヤ人の指導者たちが、聖書の言葉、学び、研究、知識、自分たちの信仰生活、礼拝、祈り、献金、それらをすべて自分の評判を高めるための道具としてしまっているということです。本来は純粋な心から神様に対する愛の行いとして捧げるはずの一つ一つが、結局は自己宣伝、自分の評判を高めるため、自分の名誉を求めるためにあなた方はしているに過ぎないと、そのようにイエス様は語られたんです。さあ、ここでですね、私たちは立ち止まらなくてはいけません。この彼らに対する批判、指摘は、 今の現代においても何ら変わることなく私たちに対しても当てはまってしまうことだからです。まさにこれは比較の世界なんです。比較の世界、彼らがどのようにして名誉を、栄誉を得ようとしたのか、評判を得ようとしたのか、それは自分がいかに他人よりも秀でているか、先んじているか、優れているか、このことによって自分自身の評価を得ようとした、評判を受けようとしたということなんです。仕方がないんです。ある意味これは私たちが生きる社会の現実、常識とも言えることだからです。私たちはどのように人を評価するか、他人との比較によって評価をするんです。成績、学校であるならば成績によって私たちは人を評価します。業績によって会社であるならば評価されることになります。誰が一番優れているのか、誰が一番偉いのか、イエス様の弟子たちも当然彼らの当たり前のその判断基準、常識によってイエス様と共に行動していながら、自分こそが弟子たちの中で一番偉い、用いられている、このことを主張していました。初代教会の中でも、イエス様が天に昇られた後、初代教会の中でも教会同士でこの比較による名誉を求める、評判を求める、栄誉を求める、その争いが生じたんです。アポロこそが最も優れた牧師、説教者だ、パウロこそが、いや、最も優れた教師だ、いや、イエス様直伝のペテロこそが最も偉大な指導者だ。その下で教えを受けるクリスチャンたちが盛んにそのことを言い合い、自分たちのリーダーの自慢をし、そして自分たちこそが最も優れた教会だと、そのように比較の中で言い出した問題、このことをパウロが掲げています。挙げています。クリスチャンたちが自分たちの牧師、リーダーこそが優れていると主張すること。あの人は他の人とは違う。この言葉のその背後に潜む、比較の中で評価を求めようとするその思いに対して、私たちはどこまでも敏感でなくてはなりません。ある牧師が若いリーダーを生み出そうとするときに、若いリーダーが生み出されようとするときに、そして指導するにあたり、本当にそのことを評価し、また褒めることは大切なことと認めています。しかし、もしその褒めることや評価をすることが他人との比較の中で行われるとするならば、それは最も大きな失敗である、そんなことも語っています。あなたは他の人よりも優れたリーダーになる、このように語りかける言葉が、その人が神様に召されたリーダーとするのを妨げ、そしてそのことを邪魔してしまう。私もこのことを読んだときにですね、この言葉を読んだときに、非常にですね、自分自身の普段の言動を問われる思いがしました。比較の中であなたは他の人よりも優れている。まさにそれはユダヤ人の指導者たちが繰り返していた姿に他なりません。また私たちが自分の罪の性質の中からしてしまうことに他ならないんです。比較の中で優れているかどうかではない。あなたがどれほど立派な祈りを他の人と比較してするかどうかではない。あなたたちがどれほど立派な礼拝を他の教会と比べて捧げているかどうかではない。あなたがどれほど称賛される奉仕を 他の人と比べてしているかどうかでは全くない。神様の前に自分自身を置くときに、他の人を見る必要はない。それが神に対する愛から行われている奉仕であるか、純粋な思いによって捧げられている祈りであるか、礼拝であるか、そのことが求められている。若いリーダーを育てようとするときに、他人との比較の中であなたが優れているという言葉は、その心の内に野心を植え付けることになると、その老牧師は語るんです。さらに、他の人よりも優れたものとなろうとする野心。自分よりも優れた奉仕をしているように自分の目に見える人に対するそのやっかみ、妬みを生み出す。イエス様は人が常識と考えるそのこと、しかしそのことにメスを当てられました。ユダヤ人の指導者たちは祈り、施し、礼拝を捧げ人からの尊敬を受けるための手段としてそれらを用いました。聖書の学び、研究もそのような手段として捉えてしまったんです。偽善です。しかしそのことにも気づかない。この聖書の言葉でさえも自分たちの身を守るための道具と変えてしまいました。本来、自分自身の姿と神様との関係の中で自分自身の姿と向き合わせるはずの聖書の言葉が自分を守るための道具となってしまう。イエス様の批判に対して彼らは、まともにそれを受け止めることができずに、ますますイエス様に対する殺意を燃やすようになるんです。45節から47節。イエス様は、あなた方は旧約聖書、特にモーセの五章、旧約聖書を必死で調べている。でも、あなた方が、もし、モーセを信じているのならば、本当にモーセの言葉に聞いているのならば、私を信じたはずだ。なぜならば、モーセが書いたのは、私のことだからだ。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じることができるのか。信仰とは何か。自分の益を得るために、自分の利益を得るために、私たちが信じる。都合の良いように信じるということでは全くないということを、イエス様は語られるんです。何かを決めなくてはならないとき、決断をしなくてはならないとき、よく聞く言葉の中に御言葉が与えられたかというそんな基準が挙げられます。何かを決めなくてはいけないときに御言葉は与えられましたか。しかしこれは時に非常に危険な言葉でもあります。もちろんいつでもどんなときでも御言葉に聞き続ける姿勢というのは大切です。でも気をつけなくてはならないのは、聖書がまるで、聖書の言葉がまるで、占いのように、おみくじのように使われてしまうということがあるからです。まあ、ある占い師が、以前、自分の元に相談に来た人が、占いを終えた時には、なんであなたはそこまで私のことがわかるんですかと驚きながら、立ち去っていく。その秘訣を語っていました。いろいろと言葉を交わしている中で、その人の心の内にありそうなことを見抜いて、それをアドバイスと変えていく。つまりは、言ってもらいたいであろうことを見抜いて、そしてそれをアドバイスとして語っていくときに、人は驚き、自分のことを信頼するようになる、というんですね。聖書の言葉も同じように、占いの道具として時に用いられてしまうんです。聖書を一生懸命求めるというときに、しかし実は、自分の心が実は願っていることと重なる部分にだけ、私たちの思いが止まり、目が止まり、そしてそれが御言葉が与えられた、という思いになってしまいかねない。私たちは、聖書の言葉の前に、聖書の約束の前に、歴史を通してご自分の計画と約束を明らかにしてくださった神様のその言葉の前に自分自身を置き続けていくときに目が開かれ、 心が開かれていくことを経験します。ルカの福音書の24章には、イエス様が復活されたその日に、エルサレムからエマオへ向かった二人の弟子たちの姿が描かれています。その弟子たちに近づかれたイエス様が一体何をされたのか。はじめから私こそが復活したキリストだと語ることはなさいませんでした。突然二人の前で不思議な技をしてみせて、奇跡を起こしてみせて、ほら、私がキリストだよと、そのように明らかにすることもされませんでした。その代わりに、イエス様がされたのは、二人の前で二人に向かって、丁寧に丁寧に旧約聖書を解き明かし続けられたんです。聖書の中でキリストについて書かれているその約束を予言を一つ一つ挙げながら説明をされ続けたんです。そして宿に着きパンを裂いた瞬間に二人の目は開かれて、心が内に御言葉を聞き続けていた時に心がすでに内に燃やされていたことにも気づかされて、二人は確信に満たされたんです。まどろっこしいと思うかもしれません。もっと手っ取り早くイエス様は自分がキリストであることを示せばいいのに。でもここにこそ理由があるんです。聖書がキリストを証言するんです。どんな時代にあっても、使徒の2章のペンテコステの出来事、確かにすごいことが起こりました。御霊が下って弟子たちは次々とですね、いろんな国の言葉で語り出したんです。そのことは確かに驚きを与えました。でもそれで終わりではなかったんです。驚きを与えてインパクトをもたらして、そして人々が注目をしただけではなかったんです。彼らはそれぞれの国の言葉で、聖書こそがこのイエスにおいて、聖書がこのイエスにおいてこそ実現した。聖書の約束が実現したということを解き明かしたんです。使徒の働きの2章の41節には、そこで彼の、ペテロの説教、御言葉の解き明かしを受け入れた、彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた、と書かれています。使徒の6章に描かれる初代教会の姿、彼らは、使徒たちが祈りと御言葉の奉仕に専念するために7人の執事たちを選出しました。教会は様々な形で活動を続けていきました。多くの福祉的な働きも教会は担うようになりました。その責任を使徒たちも負い続けていました。しかし、そこでおろそかにされて生きかけた祈りと御言葉の奉仕。使徒たちはですね、もうすべてを理解していて、そしてそれを語り続けたわけではなかったはずです。使徒たちもまた、現代の牧師や宣教師たちと同じように、絶えずその御言葉を調べ続け、旧約聖書を研究し続け、そしてイエス様の姿と重ねながら、自分たちの確信を深め、そしてそれを解き明かしていたのが、使徒たちの働きで、あったはずです。その働きに向かうために教会は7人の執事を選出し、食卓の世話をさせたんです。こうしてこのように聖書は語ります。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。神の言葉がますます広まっていった。この直後に語られることになる斉藤智也君の証の中で、先取りになってしまいますけれども、私の思いが特に止まった部分、それは学びの中で生きている神様を実感することができました。また人間が、そして私も罪人であることも痛感させられました。イエス様が愛の神様であることを理解することができました。たくさんの経験を積み重ねて、そしてそれが聖書の御言葉と 結びついていくときに、それが確信へと変わる、また実感へと変わる。私たちはそのことを繰り返します。御言葉に教えられ、それぞれの歩みの中でその御言葉がどれほど真実であるかを教えられ、疑いかけるときに、不安に陥るときに、しかし御言葉にまた教えられ、励まされ、神様が真実なお方であることを経験し、聖書に残された一つ一つの言葉が真実であることを経験し続けること、これが私たちに与えられた特権です。どのような困難の中にあっても、神様から私たちに向けられた約束があり、信頼を、神様は私たちにご自身を信頼するようにと求めていることを経験するものとされます。イエス様はこの聖書の証言というものをユダヤ人たちに対して語られました。私たちの前にもこの聖書が置かれています。しかも当時のユダヤ人たちが旧約聖書を前にしていた、さらに私たちはキリストの姿が示されている、またその後の教会の教え、そして歩みが記録されている新約聖書も含めたこの聖書66巻が私たちの前に置かれています。御言葉を通して御霊が今週も皆さんの内側に豊かに働いてくださいますように。困難の中にあって、不安の中にあって、しかし平安があなた方にあるように、語られたイエス様の言葉が確かな言葉としてそれぞれのうちに響くように祈りたいと思います。ここに証言があります。イエスこそがキリスト、イエスこそがあなたの救い主。この証言にあなたは信頼するでしょうか。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い御名を賛美いたします。イエス様が語られた証言がありました。殺意を向けられる中で、迫害を受ける中で、自分の身を隠そうともせずに、はっきりとご自身がキリストであることを語られ、その姿を示されたイエス様です。私たちもまた困難の中に置かれますけれども、しかし時にその困難の中でこそキリストの姿が迫ってきます。私たちが信じていいのか、それとも信じることが難しいのか、迷ってしまうような、そんな時でも、しかし神様ははっきりと御言葉を通して、ご自身が確かなお方であることを、信頼に足るべきお方であることを、私たちの主権者であられることを約束していてくださいます。私たちのためにいつでも取りなしをしていてくださる大祭司であるイエス・キリストがおられます。私たちのために命を懸けてまで愛し抜いてくださったキリストがおられます。今週も私たちこのキリストにしっかりと思いを向けながら、他人との比較の中で自分の価値を測り、また神様の前に自分自身の信仰を誇ろうとするのではなく、神を愛する、神に対する愛を持って、今週もまた御言葉に聞き、また信仰の告白に生き続けていくことができるように、神様どうか助けてください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。